ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて5月ももう、はい、終わりに近づいて、はい、6月っていうと、なんか虫歯の日っていうイメージがあって、学校でも歯科検診を受けたなっていう記憶があるんですが、
は
い、
ね、ま、あ、最近の、ね、学校はあの6月に限らずに、4月5月でやってるところもありますけれども、ね、
はいはい、ということで押尾先生です、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日のお客様をご紹介ください。
ね、あのですね、空知歯科医師会、実は先週の土曜日に通常総会が開かれましてですね、はい、今期の新たなスタートを切りました。そしてですね、今期はあの改選期ではないので、そのまま役員は留任なんですけれども、うん、今回また会長である松原重俊先生にお越しいただきまして、ちょっと空知歯科医師会のこの1年の抱負などを一言述べてもらいます。
はい、先生よろしくお願いします。
よろしく、皆様よろしくお願いいたします。
さあ、1年の抱負ということなんですが、
はい、ありがとうございます。まずはですね、私あの空知歯科医師会会長になって3期今年で6年目を迎えます。実は私が会長になった時の年度の2月から新型コロナ感染症がまさしく、パンデミックで始まった年に会長に就任したという、ある意味そのもうコロナに翻弄されてきたあの会長だなと思いながらも、ね、やっとちょっとコロナ明けてきましたけれども、はい、まあ、その間ですね、あの皆さんもご存知の通り、空知歯科医師会会員のところの歯科医院からクラスターの発生など一切なく、あの皆様の地域歯科医療を守ってくることができたことは大変嬉しく思っております。そしてですね、あの今年度、まあ、普通通りの開催になりますけれども、11月に、歯口の図画ポスターコンクール、これは小学生対象ですけれども、それと、滝川図書館とのコラボで、ハートフルフェスティバルを今年度も開催する予定になっておりますので、はい、ぜひご案内いたしますので、皆様ご参加いただければと思っております。
はい、
ちょっともう一ついいですか。ですね、それは対外的な部分で、実は私たち歯科医師会は何やってるのかって思われている方いらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
私たち会員のために、研修のために学術講演会、これは会員の先生向けですけれども、そういうのをやったり、あるいは、地域の皆さんのために例えば体の不自由な方、あるいは高齢者の方のためのそういう研修をやったり、地域の皆様のために何かできるよう私たちもスキルアップしておりますので、どうぞ皆様安心して今まで通りですね、歯科医院受診していただければと思います。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。いや、なんかあの何度もこうハートフルフェスティバルは参加させてもらってて、はいはい、あれ本当楽しいんですよね。子どもたちもなんかこうニコニコしながら、
そうです
ね、いろんな体験をしたりだとか、はい、お話を聞いたりとかしてもらってますので、はい、ぜひまた11月皆さん楽しみにしててほしいですね。
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあ今日のお話は、
はい、今日のお話はノアさんが一番恐れてる
私絶対これで死ぬと思ってます、うん、
あのずっと言い続けてる病気ですよね、
うん、
誤えん性肺炎、
はい
はい、
もうね月に4回はこの辺で何か詰まって、うん、あの喉じゃないんですよ、喉のさらに奥の方で何か詰まって、うん、1回戻さないと呼吸ができなくなるっていう、うん、なんでそんなことになってるかわからなくて、胃カメラ飲んだ時も全然問題ないんだそうです、うん、どうしてそうなってるのかわかんないんです。だけどよく詰まるんで、
詰まるんで
多分これで死ぬと思ってます
まあけど肺に感染さえしなければ、はい、詰まって、まあ、窒息するかもしれませんけれども、はい、詰まるだけだったら、まあ、あの誤えん性肺炎は、うん、なんとか起きずに済みます。
それで思い出した。
はい、
あの昔、
う
ん、免疫抵抗力がめっちゃ落ちた時に、うん、この食道にカビが生えたことがあって、はいはいはい、で病院行ったら分野先生に、うん、食道だからいいけどこれが肺に入ったらもう1週間の命だったよって言われて、すっごい怖いなって思ったことがありました。うんうんうん、これも誤嚥性肺炎から来るような話を聞いたことがある。
はい、うん、そうなんです。要はですね、菌が肺に入ると肺炎が起きるんですよ。なので、 はい、はいってな、そりゃそうですね
、はい、
なんか真顔で言われるとちょっとこっちもえって
ダジャレじゃないですよ、ダジャレ言った覚えはないですか、返事しただけですからね真顔で
真顔で
真顔で返事して笑われると思わなかった。
でも今目がすごいあのダジャレを言ってるような 目でしたから
いやいやいや、ま、どういうことなんですか、そもそも
そもそもですね、うん、通常ですと、うん、物食べたり、飲んだりしたら、うん、胃に落ちるんですよ、気管を通った後に、うん、気管じゃない、気管を通っちゃう気管を通っちゃうダメですよ、
マサ先生怖い怖い怖いどうしよう、塩先生怖いこと言ってる、うん、気管で物食べてる人がいる
あの咽頭からその喉を通って食道から胃に落ちていくんですね、うんうんうん、通常食道を通るんです、はい、気管通っちゃいけません、
食道通る、
それが、
はい、
それが間違ってですね、はい、あのそこ便があるわけですよ、うん、空気以外に違ったものが、はい、肺に落ちないようにこうピタピタっと蓋が閉まるようなシステムになってるんです、人間の体って、はい、ただある程度年齢を重ねていくと、いろいろ体あちこち衰えを感じてくるとですね、その辺の動きも少し鈍くなったりして、はい、間違ってですね固形物が入ってしまうことがあります、
はい、
ただそういう時でも人間って防御反応が働きますので、うん、むせるんです、
はい、
ごほごほむせて、うん、出しちゃうんですよね、うんうんうん、咳っていうのはそういう悪いものを外に排出しようという、くしゃみもそうなんですけれども、はい、外に排出しようとする行為なので、うん、決してそれが悪いわけではないんですけれども、まあ、そうやって中に入らないように防御するんですが、うん、中にはちょっとどうしても入って、しまうこともあります。ただそこでですね、うようよ菌がいっぱいついたものが中に入っていくと、うん、
はい、
例えば咳き込んだ時にその固形物は外に排出されたとしても菌が中に残ってしまうことがあるんです、
うん、
で抵抗力があればその菌たちも、体の中でこいつ悪いやつだとやっつけられることができるんですけれども、うん、やっぱりそのある程度年齢重ねた方っていうのはそういう菌に対しても抵抗力弱まったりする、うん、あと体が弱かったりするとき病気がちだったり、して抵抗力がない場合なんかはその肺の中でその悪い菌たちが繁殖してそこで肺炎を起こしてしまうと、うん、だから比較的若い人はそういう誤嚥性肺炎というようなことはなりにくいです。絶対ならないとは言いませんけれども、やっぱり年齢が高い人ほどその危険性リスクは高くなっております。
なるほど、
でですね、まあ、唾液や胃液とともに細菌が肺に入って炎症を起こしてしまうというの、今言ったようなその現象、誤嚥性肺炎ですけれども、
はい、
日本人の死亡原因の3番目に多いのが肺炎、うん、でその肺炎を起こすのほとんどの原因が誤嚥性肺炎と言われています。
あ、じゃああながち私がこれで死ぬっていうのは、うん、ハズレでもない、
まあ当たりとは言いませんけれども
知ってみないと分かんないですかね
まあまあ当たりハズレの前にですね、肺炎で死亡する人の 90% 以上はこの75歳以上の高齢者なんですよ。今言った、うん、言ったようにやっぱりお年を召された方はそのリスクが、うん、高くなって90歳以上になると死亡原因が2番目に多いのがこの肺炎になってきます。
これはなんかこうお口の中のことで防ぐ方法ってあるんですか？
そうなんです。よくぞ聞いていただきました、う
ん、そんなで治るんなら
まあそんなで治るわけではないんですけれども、うん、予防というのは非常にお口の中、ケアすることでできます、
うん
うん、まずですね、お口の中を常に清潔にしておく、
うん、
誤嚥性肺炎というのはその菌が肺に落ちることで発症しますので、その菌が中に入り込まなければ、うん、ということはですね、物を食べたり飲んだりするときに通るお口の中が清潔であればそのリスクはガクッと減ります、
うん、
ただそこで 噛んだりしている時にお口の中歯周病菌だらけだとか、はい、虫歯菌だらけだった人、汚れがいっぱい溜まってる人、
うん、
それは菌も一緒に飲み込むことがありますので、うん、その場合その菌が肺に感染する確率が高くなってきます、
うん、
なのでですね、お口の中を清潔にするという、これがですね最低限必要なことですよね。
考えたら、うん、年取ってきたら入れ歯だったり自分の歯じゃない率も高いわけで、うんうん、細菌が発生しやすい住処がありあるいっぱいあるような状態で食べるんですもんね。
しかもですね、しかもですね、やっぱり年齢重ねてくると歯が失われることも多いんです、
うん、
今ノアさんが言ったように入れ歯だったり、もしくは歯周病でぐらついて、はい、なかなか物が噛めない、硬いものが噛めないとか、うん、うまく食事が取れないという現象が起きてきます。そうなると、うん、お口の中で噛んで食べるのが、うまく噛めなくなりますので、うん、消化が悪くなるんですよね、
はい、
口の中というのは第一の消化器官とも言われるぐらい、
うん、
お口の中に物を運んでそれを噛み砕いて初めて胃に落としてそこでまた消化される、はい、これが、うまく噛めない、食べれないということになると、あまり、噛み砕かれないままそのまま胃に落ちていくこともありますので、うん、そうなるとですね、やっぱり、丸飲みになってしまうとまたこの、はい、誤嚥性肺炎リスクが非常に高くなります、うん、あと結局細かく砕けないので、
はい、
喉に詰まる、
はい、
リスクも高くなります、うん、先ほど野和さんが言ったように本当に詰まってだから、あの野和さんこそゆっくり噛んで、
もう早食いなんですよね。
もう本当に早食いダメです。
で早食いで、あのとにかくお腹いっぱいになる前に入れとかないと、うん、すぐにもうお腹いっぱいになっちゃって食べたくないってなっちゃうから、食べれるうちにわーっとこう入れちゃうのと、それからの昔からの仕事柄、あの短い時間のうちに食べとかないと、うん、いつ次食べれるか分かんないと思うから早食いなんですよね、うん、それであの最近は誰も人がいない時におにぎりを食べないようにしてて、うん、おにぎりここに詰まるんですよ先生、ほぼほぼ高い確率で。あの冷めたご飯、
うん、
もうご飯粒なんて お行儀よくもちもちも食べますもん。そうするとなんとか落ちてってくれるんだけど、うん、
ちょっと危ないですね。
でしょ、うん、私やばいですよね。
一口を小さくした方がいい。
小さくして、で小さくしたやつがここで使えて待ってるの、うん、みんなでここで仲良く、えらい目に遭うんですよ。でも、うん、そのしっかり噛んで食べるってすごい大事だなって最近思ってます。
本当にそうなんです。で噛むことによってですね、脳の、機能低下を予防することもできます。やっぱり噛むことっていうのは、脳に信号を送りますので、
はい、
脳が活性化されるんですね、
うん、
つまりお口の運動、喋ることもそうなんですが、うん、よく噛むということは、これはあのアルツハイマーの防止、はい、認知症の防止にもつながりますので、
うん、
あと消化栄養吸収の面から考えてもですね、うん、よく噛み砕いて飲み込んだ方が、
はい、
栄養も取りやすくなります。
そうな
ると老化も防ぐことができますので、
はい、
とにかくよく噛むこと、これをゆっくり、食べること、とにかく早食いダメです。
早
食いじゃないです。
早食いダメ。はい、
はい、あとですね、食べてすぐ横になっちゃう人いますよね。
あ、虫になるってやつですね、
はい、
でも昼寝したい人は昼ご飯食べたら寝ちゃいますよね、うん、
寝ちゃいます。まあ、あの寝るのは構わないんですが、
うん、
あのできればですね、胃液の逆流からも引き起こる可能性がありますので、
はい、
食事をしてすぐ、ね、横になるのは避けた方がいいかなと。目安としては2時間程度、
はい、
体起こしておく方が安全かなと。まあ、お昼寝される方も例えばですね、横にならずに完全に真横、寝転がらずにちょっと斜めのような姿勢とか、
はい、
今なんか
座ってとか、
うん、そうですね、今なんかあの昼寝用の なんですか、カプセルじゃないや、はいはいはい、なんか座ったまんま昼寝ができるとかって、うん、そんなのも出てきてるところもありますけれども、はい、まあまあそういうところがない方はなるべく
横にならない方がいい、
まあなるだとは言いませんが、うん、あとは時間を短くですよね、はい、お昼寝はやっぱり取りすぎると
2,30 分って言いますもんね、長くて
長くてですね、15分ぐらいが一番いいでしょうか、
うん、はい、はい、
それとですね、うん、寝るとき、
うん、
ノアさんは枕をして、
あのね、うん、喘息があるので、はい、クッションで斜めになれるように作って寝てるの、体が斜めになって、うん、平らに寝ないように、うん、斜めになるようにして、うん、で逆流性食道炎もあったので、うん、それで寝てたんだけども、うん、首やっちゃって、
あ、
そう、その斜めの角度が悪かったみたいで、本当はその斜めになるようなこう電動のベッドか何かを使えばいいんだろうけども、うん、まあ、そんなのないので、でこうクッションで斜めにしてたんだけども首痛めちゃったから今は平らにして寝てます。
でも枕は、
枕してません、
してません、
はい、
それやばいです。
あ、そうなんですか。
やっぱりね、頭がですね平らになるとどうしても、なんて言うんでしょう、自覚、まあ誤嚥っていうのは、まあ、自覚がないところで、うん、起きますので、就寝時無意識になってしまいますから、うん、胃酸がですね、うん、逆流、それこそさっき言って、うん、逆流してしまったり、唾液が少しずつですね、うん、咽頭、喉の奥に流れ込んで、それが、気管に入り込む可能性もあるので、うん、できれば上半身はちょっと、まあ、だから枕をするとか、最近肩から上がこう斜めになったような、
はいはい、
枕ありますよね。
なるほどね、はい、
うん、ああいうのも有効かなと。
なるほどね、
枕しないとやっぱり頭が後ろに下がってしまうと、
はい、
どうしても喉に、
うん、
唾液もしくは逆流した胃液流れ込みやすいです。
なるほどね、ちょっと工夫しないとダメだな。
そうなんです、
はい、まあ、でもやっぱりあれですか、口の中をきれいにしとくのが一番。
そうなんです、だからもし入り込んでも感染のリスクを低くするためにお口の中を常にきれいにしておけば、その菌も少ない状態にしておけば、もし何かあった時でもその感染するリスクを減らすことができます、
うん、はい、
当然歯ブラシ、
うん
うん、あとやはり、補助的殺草器具と呼ばれるもの、はい、いわゆる歯間ブラシであったり、うん、デンタルフロス、まあ、糸ようじみたいなものですね、はい、あと舌ブラシ、
歯の、
うん、最近結構出てきてますけど、ただこれ気をつけていただきたいのは舌ブラシあまり使いすぎない方がいいです。
はい、
うん、本当にゴシゴシ磨かない方が、舌というのは何でしょう、表面がですね、突起状の乳頭と言いますけれども、うん、想像してください、ニョロニョロが、小さい細いニョロニョロがいっぱい
詰まって、怖い、自分のベロながら怖い、それは
チンアナゴみたいなやつ
だが、それ怖い
それがびっしり、だから何でしょう、ちょっと太い毛が生えてるような、そんなイメージでしょうかね、うん、ピンク色の、
うん、
平らじゃないんですよ、うん、ベロっていうのはそういう突起状のものがいっぱい集まって出てくるんですけれども、うんうん、それをゴシゴシ磨いてしまうと、その乳頭と言われるその繊維がですね取れてしまう、
うん、
そうするとそこにまたベロに感染を起こす。
あ、そうなんですね、うん、
あと味覚、味が感じられなくなったりとかね、いろんな弊害障害が出てきます
ので、
ね、
はい、
まあ、これ舌ブラシっていうのはなかなか使い方難しいので、もし使う方がいれば、ホームページなんかでも多分今、うん、その使い方の注意事項とかも出てると思うので、そういうのを参考にされた方が、
ついゴシゴシやりたくなる
ね、ゴシゴシはねいけません、
はあ、いけません、はい、
いけません、
ということで、うん、さあそろそろ時間なんですが、 あれですね、もう誤嚥性肺炎を防ぐためにも口の中を健康にしとかなきゃいけないってことですね、うん、松原先生。
はい、そういうことですね。ですから自分で一生懸命、自分はやれることをやっていただいて、できないときはまた定期検診、
そうですよね、
そしていれば、使ってる方はいればも忘れず綺麗にすることがとても大切かなと思います。
入れ歯の掃除みたいなのって歯医者さん持ってったら見てくれるんですか？
うん、見ますよ。
あ、なるほど、うん、なのでぜひお気軽に、
ぜひ、
はい、行ってください。
はい、
はい、ハッピーライフ、今日はソラチ、今日はじゃないですね、
はい、
いつもですね、はい、この時間はソラチ歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。